藤沢歴史探訪のコーナー、今月は遊行寺宝物館についてご紹介していただいています。今日も館長でいらっしゃいます遠山元博さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、いろいろなですね、文化財をご紹介していただいてきましたけれども、今日はですね、どんなお話を聞かせていただけますでしょうか。
はい、今日はですね、藤沢の住んでいる方であれば、必ず耳にしたことがある伝説のお話をちょっとしてみたいと思います。
はい、今のお言葉でもしかしてと思ったんですけれども、小栗判官伝説のことでいいですか。
そうなんです。
さあ、皆さんがね、きっと好きなお話の一つだと思うんですけれども、なんと今行われている特別展、不思議な伝承天狗の爪に鬼の牙の、ここにもいくつか展示がされていますけれども、そういったところも含めて、じゃあ今日は小栗判官伝説についてお話をいただけますか。
はい、小栗判官照手姫というですね、小栗一代記というふうな、まあ、物語があったり、小栗判官というですね、歌舞伎やいろんな演目のタイトルにもなっております。非常に有名ですよね。で、その、主人公がですね、ちょうど、今こちらに掛け軸でかかっている小栗判官の図というものがあるんですが、小栗光重のお話です。この小栗光重というですね、当時の武将のお話、そしてある意味ラブロマンスなんですね。ですので、非常にいろんな方がですね、楽しく読んでおります。ただもちろん小栗伝説というのはですね、研究会等もありまして、いろんな側面から研究されているんですが、原則ですね、文学の世界の小栗伝説なんですね。ですので基本的にはフィクションの部分が多くなってしまうんです。ただ遊行寺にあります伝説の中では、ノンフィクションの部分というものもある程度あるわけでして、今日はその関係する資料を少し見ていただきながら、小栗のお話をさせていただこうと思っております。
私は個人的にですね、フィクションの世界の人物だともうずっと思ってきたんですけれども、確かにこの特別展にいくつかその関係のものがありますので、これはどういったものなのかなって、ちょっと逆に不思議に思っているんですけれども、それでは遠山さん、お話をお願いいたします。
じゃあちょっとフィクション的な部分をね、最初導入としてお話しさせてもらえれば、はい、この、小栗判官の図、馬に乗っている小栗光重がいるんですが、碁盤の盤上に馬のまんま乗っている、はい、実はですね、馬の名手というふうに言われているんですが、この馬、鬼影という馬なんですね。人食い馬と言っておりまして、物語の中ではこの藤沢の近くに住んでいた横山という家のですね、飼われていた馬というふうに言われておりまして、非常に荒馬であったんですが、実はこの小栗判官の物語、謀反の疑いをかけられてしまって、敗走してきた光重が横山というですね、時の、まあ、豪族であったというふうに言われたりですね、盗賊であったというふうに言われるわけなんですが、そこに身を寄せた時に荒れ狂った馬がおりまして、当主からその馬を乗りこなしてみろというふうなことを言われた。まあ実はですね、理由がありまして、その人食い馬に乗せて、そして転げさせてからですね、馬に食わしてしまい、持っている金品を奪ってやろうというですね、魂胆だったんですが、見事に乗りこなしてしまった。実はその鬼影のあぶみとくつわがですね、この遊行寺の山内にあります長生院というお寺に残っているんですね。今回その本物がこのくつわとあぶみ両方とも出ております。
本当にこう時代を感じるものですけれども、こういったものが残っているというのがこの遊行寺の良さというか、まあ、ロマンの中の一つかなって今感じてるんですけど、
まあ、この今お話ししてきたのはフィクションですよね。ただですね、なんでこんなものがというところ、まあ、実はですね、長生院の奥には光重やその相方になります照手姫、そして重雄士、そして今お話ししました鬼影のお墓までちゃんとあるんですが、理由がありまして、遊行寺の境内にですね、実は藤沢敵味方供養塔と呼ばれる恩人平等碑と一般的には言われている碑があるんですね。これ14代の太空上人が作った碑でして、この碑があるということがこの小栗のお話の元になるわけなんです。実はですね、上杉禅宗の乱という大きな争いが起きた時、自宗のお坊さんたちはですね、神僧というふうな役割をしておりました。これは 争いから一歩引いた形で、そして両軍ともやはり争いが起きますと傷ついた人が出る、そして亡くなる方も出る、こういう方を助け、そして供養をしていたのが神僧の役目でして、実はその恩人平等碑藤沢敵味方供養塔というのは亡くなった方を祀っている碑になるんですが、合わせて馬も祀っているんですね。ですから人馬含めてそこに弔っているのが恩人平等碑になるわけなんです。その恩人平等碑、馬が祀られているということもあって、多分ですねこれは発掘品なんですが、その中で馬具が出てきて鬼影の馬具というふうに言われたのではないかという、そういう記録があるわけなんですね。でこうなってきますとちょっと歴史の世界に一歩踏み出していくわけなんですが、ちょっとこちら側見ていただきますとですね、いろんな資料がございます。小栗の資料というのはですね、小栗一代記というその物語以外にもですね、小栗外伝と呼ばれるものやですね、小栗実記と呼ばれるような資料がございます。小栗外伝という実はね本があるんですが、これの第3編というほとんど世に出回っていない資料がありまして、これを見ますと歴史の史実としての小栗光重の側面からいろんな記録が残っているんです。そしてですね、ここに小さな鏡出てくるわけなんですが、テルテ姫の姿見の故郷だというふうに言われている資料になるわけなんですね。実はこの故郷は非常に有名でして、この小栗外伝の三編にも実は絵が残っております。でこれ以外にもですね、徳川幕府が全国の有名なものを集めた秀古十種という資料が今回も展示されているんですが、その秀古十種の中にも実は伝説の鏡ということで書かれている、その本物なんですね。
本当にその隣にですね、三編ということで小栗外伝が飾られている横にちゃんとですね鏡が置いてあるんですけれども、本当にそのまんまですね。
そうなんです。この鏡、そしてですねこの鏡がテルテが花見花差しに持っていたというふうに言われるんですが、その隣にある小さな小さな小観音様の金銅仏がございます。高さだいたい 5.1 センチ程度のものになるんですが、この小さな観音様がこのテルテ姫が常に花見果たさず持っていた地物であるというふうに言われておりまして、このテルテを助けた観音様本人であるというふうに言われるわけなんですね。
かわいい観音様ですけれども、これもしっかりその形がちゃんと残っているんですね。
そうなんです。でこれがですね、このテルテの鏡と観音様、これ両方ともですね長松院さんに残っているんですが、実はですねこのテルテ姫の姿見の故郷なんですが、はい、世界遺産でも有名な熊野三山、その中のですね那智大社にですねほぼ全く同じものがですね奉納されているんですよ。でこれもねつい最近いろいろ調べておりまして分かった話なんですが、この次州と熊野というのは非常に深いつながりがあるんですね。で歴史的にもいろんな形でつながっておりまして、実は熊野の本宮さんで熊野正常殿大権現から神託を受けてこの次州ができているわけなんです。そしてですねその熊野三山というのは次州と非常に関わりあるんですが、このテルテ姫がですねそこの熊野の三山に行ってる可能性があるんです。実はですね物語の世界の中でいきますと、小栗光重は先ほどちょっとお話ししました、横山の館で最終的に取り殺されてしまうんですね。毒殺をされるんです。その時に実はあなたは毒殺される可能性があります、すぐに逃げてくださいと耳打ちをしたのがこのテルテなんですね。でそのテルテを逆に逃がすために、もしここで私が逃げてしまったらお前はどうなるんだということで、実はその毒をあえて飲んだというそのお得意のあるのが実は光重なんですね。で最終的にその光重は地獄に落ちてしまうわけなんですが、そこで出てくるのが閻魔さん、今回のですね天狗の罪に鬼の牙というふうなね、その鬼をある意味牛耳っております閻魔さん、実はねここにあります玉印、その閻魔さんが持っていた本当の玉印だというふうに伝説が残っているものなんですね。そして落ちた光重はですね、合わせて落ちてしまった重有士からこの無念を何とか晴らしたいからそこのとこ頼むよというふうに閻魔さんにね嘆願をするわけなんですね。そうしますと閻魔さんが仕方ないなと言って、ただ人として戻すことはできない、 閻魔の玉印を使ってですね、ガキ闇という形でガキにして実は復活をさせて、そして湯行商人に託すわけなんです。そして湯行商人に託され、そして現世に戻ってきてガキ闇ということで、もうこれは物語有名なんですがね、熊野まで車に引かれていくんです。そして向かった先が湯の峰温泉、まあ、ここで復活をするわけなんですが、この辺のお話、まあ、物語の世界なんですがね、歴史の世界でいくと14代の太空商人のところに転がり込んだのが実はこの光重なんです。そしてですね、いろいろ調べたけどどうもなくなっていないみたいなんですね。でその資料をいろいろ調べていきますと、足利持氏というね人物の名前が出てくるわけなんです。持氏はですね、もう足利の中では有名な人物なんですが、どちらかというと暴れん坊将軍でもね有名なわけでして、なんとかありますと必ずなんかとばっちり受けるようなですね、ちょっと荒っぽいところがありまして、多分光重も何かの原因で気に入られなくなり、そして、まあ、謀反の疑いをかけられて逃げてきた可能性が大なんですね。そしてね、今回の展示にはその持氏の書状も残っておりまして、実はこの太空商人のもとに命からがら逃げてきた光重は、その持氏からの追悼を逃げるためにここに来た可能性があるわけなんですね。そして、向かった先の熊野に行くまで、これ実は生きていればですね、どうしても捕まる可能性があるわけなんです。そこで14代太空商人はですね、考えたのが、要は人ではなくすという方法を取った可能性があるんです。ガキ闇というですね、人ではないものに切り替えて、そして怪我をした光重を熊野にまで連れて行った可能性があるんですね。向かった先の湯の峰温泉というのはですね、この自主のテリトリーになるわけなんです。そして、熊野本宮を含めた熊野三山は絶対不可侵の地である、争い事を持ち込んではいけない地ですので、持ち氏であっても手出しができない。そして持ち氏は太空商人に頭が上がらないんですね。やはり当時でいきますとですね、武家同士の争いが出た時の仲介役というのは必ずお寺の坊さんがやるんですよ。他の武家に頼んでしまうと争いが大きくなってしまうんですね。ですのでその仲介役としての重要体の太空商人がいる、その中において持氏と光重を最終的にですね手打ちをさせたというふうに考えても良いのではないでしょうか。なかなかね、そこまで明確に書いている資料があるわけではないんですが、そういうですね、いろんな伝承を紐解いていくと、そういう流れがあったのではないかという考えが生まれてくるわけなんですね。
やっぱりそういったものって、つながってきてしまうものなんですね。
そうなんです。そして、ちょうどね、このテルテのね、地元の観音さんや、炎王の玉印の隣にある熊野権現さん、実はこの熊野権現さんがその後ろ立ちとなって、この小栗のお話が生まれていった可能性があるわけなんですね。
わあ、なんか知れば知るほど本当のことはどうなのかっていうぐらいやっぱ全部知りたくなりますし、やっぱり素敵なお話ですね。
そうですね、もちろん、物語ということで有名になっております。ラブロマンスとしてもいろんな方に読まれているんですが、そういう中で実は話の元になった歴史というものもあるわけなんです。伝承が口頭でいろいろ伝えられ、そしてですね、それが文章で書かれなくてもですね、言葉で伝えられるんです。実はですね、文章で書かれるよりも言葉で伝えられた方が意外と間違いがないんですね。文章にしてしまうとですね、誤字脱字ということ、そしてその字を次の人が読むときに間違えて書き写してしまう。言葉で伝承するとですね、意外と正確に伝わるわけなんです。ですのでこの湯行寺に残る不思議な伝承をもとにして解明をしていくと、いろんなことが分かってくるというわけなんですね。
なんかこう歴史のことなのに不思議だなと思うことって本当にたくさんあるんだなと、富山さんの話を伺いながら毎回ですね思うんですけれども、まあ、この藤沢市でも本当に有名な小栗判官、テルテ姫の伝説、ぜひ皆さんそれに関連したものがありますからね、確かめてそのロマンを感じていただければと思います。遠山元博さんでした。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。